小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は日本の昔話と海外の昔話の違いをご紹介しました、
そうですね。日本の昔話をアジアの話とかインディアンの人たちの話とか中国の話と比べると割と親近性はあるんですけどね、キリスト教世界の、つまりヨーロッパの話と比べるとかなり違いがあるんで、紹介するのにですね、知っていた方がいいだろうなというふうなことをお話ししたわけ。
さて今日は、
今日はね、昔話を語る人今世の中に非常に多いんですけどね、その方々がね、みんな言うのは、昔話って案外年齢の低い子向きの話がないっていうことなんですよね、割と年が上の子、小学校上級中学ぐらいの年でないと分かんないような話が割と多いんですよ、それで幼稚園保育園あるいは小学校 1,2 年生ぐらいの子に話す話って案外ないのね、でみんな困ってるわけですよ、例えばグリム童話で言ってもですね、白雪姫とかヘンゼルとグレーテル有名だけど、小さい子に分かる話って言えば、おいしいおかゆとかね、小人と靴屋みたいなね、そのくらいしかないんです、ヘンゼルとグレーテルなんていうのはかなり大きい子の話ですよね、白雪姫だって思春期の子供の話でしょ、あれ。
実はですね、
ですからね、そういう意味でね、かなり皆さん困ってるもんだから、僕ら研究所としてもですね、少し集めようというわけで、何年か注目してたんですね、でこれは幼い子にいいんじゃないかなっていうものを拾い集めていたんです、そして全国で昔話研究会っていうのやってるもんだから、その人たちにも呼びかけて、いい話があったら送ってくれというふうにお願いして、でだいぶたまったもんですからね、一冊の本にまとめたんです、僕らの研究所が出したんですけどね、鬼とアンコロ餅という題の本でね、
可愛らしい名前ですね
で幼い子のための昔話という副題がついてるんですけども、それを出したもんですからね、少し紹介させてもらおうかと思ってんのね、
はい、お願いします
大体はね、短い話、もちろんね、幼い子ですから短い話が多いんですが、この鬼とアンコロ餅というその表題になっている話はね、案外長くてね、5ページぐらいあるんですけどね、でもまあ分かりやすいんじゃないかと思うんだけど、こんな話なのね、読んでみますね。鬼とアンコロ餅。昔あるところに太郎という男の子が住んでいました。お父さんを亡くしてお母さんと2人だけで貧しく暮らしていました。ある時お母さんは太郎の誕生日に何か作ってやりたいと思いましたが、何もありません。お母さんは自分の着物を売ってわずかなもち米を買い、アンコロ餅を作りましたが、たった3つしか作れませんでした。お母さんはそれを棚にしまっておきました。夕方太郎が家に帰ってくるとお母さんは言いました。太郎や、今日はお前の誕生日だから何かしてやりたかったけど何もできなかった。アンコロ餅を3つ作っておいたから食べなさい。太郎は喜んでアンコロ餅を2つ食べ、もう1つ食べようとしたところが、アンコロ餅はコロコロと転がって落ちてしまいました。太郎が拾おうとするとアンコロ餅はコロコロコロとどこまでも転がっていきます。太郎はアンコロ餅待て、アンコロ餅待てと言って追いかけていきました。アンコロ餅は山をコロコロコロコロ登っていきました。すると山の中ほどにちょうど人が入れるくらいの穴がありました。アンコロ餅はその穴の中にコロコロと転がって入りました。太郎も穴に入っていくと、穴の底に鬼が一匹いました。太郎が、鬼さん鬼さん、アンコロ餅を知りませんかと聞くと、鬼は、ああ、あのアンコロ餅なら今拾って鬼の大将に食わせてしまったと答えました。太郎は困ってしまって泣きべそをかきました。すると鬼は、それならいっぺん大将のところに行ってみるがいいと言って、大将のところに連れて行ってくれました。太郎が、鬼さん鬼さん、アンコロ餅を返してくださいと言うと、鬼の大将は、アンコロ餅は食ってしまった。 とてもうまかったがどうやって作るんだと聞きました。そこで太郎がお餅をついて丸めてあんこをつけるんだと作り方を教えると、鬼の大将はそうか、俺も作って食べたいから今から作れと言いました。鬼どもが大将の口元についていた少しのあんこを取って大きなすりこぎの先っぽにくっつけてすり鉢でくるくるくるっとするとあんこがむくむくむくむくいっぱい出てきました。それから大将の奥歯の虫歯に挟まっていた餅を取ってまたすりこぎでするとお餅がぷくぷくぷくぷくいっぱい出てきました。鬼どもは餅にあんこをつけてあんころ餅を作り腹いっぱい食べました。食べ過ぎて動けなくなった鬼どもはみんな寝てしまいました。太郎はこの隙に逃げようと思って逃げかけたところで、待てよ、あのすりこぎを持っていこうと思いすりこぎを取って逃げ出しました。鬼どもが目を覚まして待てーと追いかけてきました。鬼はどんどん追いついてきます。すると小さな川があって船がつないでありました。太郎は船に乗りすりこぎを炉にして一生懸命こいでいきました。鬼の大将が川へ入れーと叫ぶと鬼どもが 5,6 人川に入ってきました。鬼の大将が水を飲めーと叫ぶと鬼どもはガブガブと川の水を飲みました。すると川の水がずーっと鬼の方へ吸い込まれて太郎の船は鬼どもの方へ流されていきました。捕まったら大変だと太郎は川の水をすりこぎでぐるぐるかき回しました。途端に水がブクブクブクいっぱい出てきて鬼どもはいくら飲んでも飲んでも水がなくならないのでとうとう腹がはち切れて死んでしまいました。太郎はすりこぎを担いで家に帰ってきました。太郎がお母さん何か欲しいものあると聞くとお母さんは、ああお米が欲しいねと答えました。太郎が米びつの中にすりこぎを入れてくるくるくるくるかき回すと米びつはお米でいっぱいになりました。お母さんはこのすりこぎは殿様に届けなければいけないと言って二人で殿様に鬼のすりこぎを届けました。すると殿様は、お前たちは正直でよろしい、一生一代食べても困らないだけの米をやろうと言ってすりこぎを受け取りました。そこで太郎は一生お米を食べられるようになりお金にも困らないようになったということですという話なのね。これ前半の方は面白いんだけどさ、最後のところで殿様のところにすりこぎ持ってったらね、殿様がこれは鬼からの贈り物だからお前が持ってるといいと言ってくれたらいいのになと思うんですけどね、僕は、この殿様ちゃっかりしててすりこぎ受け取っちゃうのね、
そうですね。
それでもまあ太郎は一生お米が食べられたというんだからいいのかもしれないけどね、
まあ、そこ殿様に持っていくっていうところがとても素直で、
ね、素直というかね、
いい家庭だなと思いました
この終わり方はいろいろきっとあると思いますよ、でそれ以来すりこぎを吸って、一生安楽に暮らしましたっていう終わり方もあると思いますよね。なんでここでお殿、様が出てくるんだか分かんないんだけどさ、まあ僕たちは昔話をね幸いするわけだから、なるべく作り変えないというふうに思ってるんですね、なのでこういうふうになったんですけどね。でもまあそこは問題として面白いでしょこれ、鬼とあんころ餅ね、
シンプルで情景が浮かびやすいですね。
そうですよね、で最初のそのあんころ餅が転がっていくところもさ、コロコロコロコロ山を登っていくって言うんだからおかしいね。
そうですよね、普通こう穴に落ちていくとかいう話が多いですけど
でしょ、コロコロ山を登っていってんですよね、コロコロ、おかしいね。それから大将がさすぐ食べたくなってね、あんころ餅は今作れって言ってその作り方を教えてもらうってのおかしいよね、
あと虫歯の奥についてるあんころ餅とか、
ね、おかしいですね、奥歯の虫歯に挟まった餅を取って、それですりこぎでするとお餅がプクプクプクプクいっぱい出てきたって、であんこの方も口元についていたわずかなあんこを取ってすり鉢でくるくるするとあんこがムクムクムクムクいっぱい出てきたって、このあたり面白いね、子供が喜ぶところかもしれないですね。
そのすりこぎ欲しいって誰もが思うんじゃないでしょうか。
そうそう思うかもね、本当ね。こういう時にね、前回もお話ししたヨーロッパの風に言うとね、 ここで魔法がかかってるんですよ、大抵はこういうのはね、
うん、
魔法の作用でこういうふうに言って説明するんですけど、うん、日本の昔話って一回その魔法とも何も言わないでいきなりすり込みがプクプクやっちゃうわけでね、
うんうんうん、
そこがちょっと違うんですよね、ヨーロッパの話とね、
うんうん、
これなんかどうでしょうね、ちょっと長いけど、
うん、
でも出来事は割と分かりやすいから、
ええ、
幼い子でも分かるんじゃないかなと思う
ね。そうですね、鬼っていう存在もなんとなくイメージできますし、そうそう、
なんとなくね、うん、イメージできるというんでね、
うんうん、絶対これ読んだ後語った後に、うん、アンコロ餅作ってってお願いされそうですね、言うかもしれない、
ああそうかもしれないね、うん、そうですね、それとかね、こんな話もあるんですね、人参とごぼうと大根っていう話でね、
はい、
ある日人参とごぼうと大根がお風呂を沸かしました。一番先に人参が入りました。ところが暑いのをじーっと我慢して入ったのでうだって真っ赤になってしまいました、
うん、
次にごぼうが入りましたがやっぱり暑くてたまりません。ごぼうはチチーと言ってろくろく洗いもしないで上がったので真っ黒のままでした。最後に大根が入りました。大根はちょうどいい湯加減になるまで水で埋めてからゆっくり湯に浸かってきれいに洗いました。それでお風呂から上がると真っ白になっていました。だから今でも人参は真っ赤でごぼうは真っ黒で大根は真っ白なんだそうですって、こういう話ね。
これもシンプルで、
これも分かりやすいでしょ、
ねね、面白いお話ですね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
とても分かりやすくていいよね、はい、それで赤と白と黒だしね、
う
ん、
でその食べ物を知ってるでしょうし、ね、うん、
知ってるしね、そうそう、うん、そうですね、これはね有名な話で日本人あちこちにありますけどね、とってもいい話だと思う、
うん、
それからね、猫とカニのかけ比べっていうのなんですね。これ走りっこの話は割と多いですね、動物の話としてね、うん、昔あるところに猫とカニがいました。ある時猫とカニはあの大きな木までかけ比べをしよう、そうしようということになりました。猫はカニがいくら頑張って横走りに走ったところで俺にはかなうもんかと油断していました。猫とカニはかけ比べを始めましたが、カニはハサミでいきなり猫の尻尾につかまりました。猫はカニが尻尾につかまっているとは知りません。一生懸命走って大きな木まで来ました。猫はカニがどうなったかと思って振り返ってみました。その間にカニは猫の尻尾を離して「猫猫、お前は今着いたのか?」と言いました。猫が「あいや」と言って声のした方を見るとカニはちゃんと一足先についています。猫はかけ比べに負けて「どうしてもお前にはかなわんにゃ」と頭を下げましたって話このモチーフも割とよくある昔話ではね、よくあるモチーフなんですけども、うん、割と分かりやすくて極めて単純なかけっこの話 ね、
うん
うん、化け比べという話もあってね、
はい、
ただこれはねその明神様とかっていう言葉が出てきちゃうので鳥とかね、
うん、
昔話の場合それが難しいですね、
うん、
古い話だから、
はい、
割と古い言葉が出てくるんですよね、
うん、
ですからそれがちょっと難しいかもしれないね、
うんうん、
化け比べ、昔ある村にお花という狐とゴンベイというタヌキが住んでいました。ある日ゴンベイタヌキがお花狐に、お花さんは化けるのが随分上手だからわしと化け比べをしようじゃないかと言いました。お花狐は化け方自慢だったのですぐに賛成して、それじゃあ明日の晩明神様の境内でと約束して別れました。お花狐はゴンベイダヌキがいくら上手に化けても私にはかなわないだろうと思って、お得意の美しい花嫁に化けて出かけました。明神様の鳥居をくぐろうとすると、そこにふかしたてのふくふくしたまんじゅうが落ちていました。まんじゅうはおいしそうに湯気が立っています。お花狐は花嫁になっているのも忘れて拾い上げて口に入れようとしました。その途端お花さん勝ったぞーとまんじゅうが言いました。ゴンベイダヌキはまんじゅうに化けて 日頃から食いしん坊のお花狐を任したのでしたとか。
でも全体的な雰囲気で、うんうん、そんな細かい明神様で、ね、何かとか気になりませんよね、
う
ん、
そうかしらね、
化けるとか ね、
う
ん、
そ, うだね、
そういうところが面白い話です ね、
うん、一番おかしいのはそうね、ふかしたてのあるが、まんじゅうが落ちてて食べようとしたらそれがゴンベイダヌキだったというわけで、そういう意味では使えるかもしれないね、ちっちゃい子にね、
う
ん、
どういう基準でそのちっちゃい子っていうふうに、
いや基準はねないですよ。要するに一つは短いということね、
うん、
長いのダメでしょ、
はい、
それから出来事がシンプルなことですよね、うん、で子供が例えば食べるとか、
うん、
物を落とすとか、うん、子供が体験しているような出来事、うん、から同じように子供が知っているようなもの、小道具ね、
うんうん、
小道具も子供が知っているようなというようなことですよね、
うんうんうん、
だから結構難しいんです。そうすると、
うんうん、
昔話の中でかなりね複雑な出来事が多いですからね、
うんうん、
案外難しかった、これ選ぶのね、う
ん、でも大人もなんかとても短くて楽しいお話で、
そうですかね、
面白い
本
だと思います。今日は幼い子供のための昔話をたくさんご紹介していただきました。これは何が元になってるんでしょうか。
あのね、はい、これはね各地のあの話集です。最後にね巻末にそれぞれの話の原話を書いておきましたけどね、
はい、
今読んだのはですね、
はい、
鬼とあんころ餅、幼い子のための昔話という本なのね、
はい、どちらから。
でこれはね、はい、あの僕らがやってる小沢昔話研究所発行なんです、
はい、
もしリスナーの方が読んでみたいと言われたら近くの書店に注文していただけば手に入ります。普通に
鬼とあんころ餅、そう
鬼とあんころ餅で小沢昔話研究所発行、
はい、
それでいいと思います。
本のサイズもちっちゃくって、
そうなのね、
はい、持ちやすいし、
そう、そういうふうに考えてるんですね、お話だからね、
はい、
あのあちこち持ち歩くだろうから、小さい方がいいかなと思って、
うんうん、
で実はね子供に送る昔話っていうシリーズを僕たち出してるんですよね、
はい、
これはその第14巻なんですけどね、
はい、
昔話大学の裁判コースというのがありまして、
はい、
裁判の勉強をしているグループ、僕が指導してるんですが、全国のグループの中の作品を毎回子供に送る昔話というシリーズの形で発表してるんです、
うん、
その一番新しいやつ第14巻です、
はいはい、すごく楽しいお話がいっぱいですね、はい、さて来週は
それね、はい、もう少しあの続けて聞いていただこうかと思ったらね、もうちょっと紹介したいと思います、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。